恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、この礼拝をありがとうございます。今特別賛美で、あなたは私たちにも語ってくださり、語るべき時を教えてください。語るべきことを教えてくださいと。どうぞこの朝も、私たち一人一人に聞くべきことを教えてくださるように、語るものを隠し、イエス・キリストの素晴らしさだけをお一人一人の心の中に、あなたが浮き立たせてくださるように、御言葉と共に働いてくださる御霊様に、どうぞ期待しつつ、聞くものも語るものもあなたを見上げています。主を語りください。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ある牧師たちの集まりの食前の祈りを忘れることができません。こう祈られたのです。神様、今日私たちに豊かな食事とそれを食べたいという食欲を与えてくださって感謝します。世界には食欲があっても食べるものがない人々が多くいます。また食べ物があっても食欲のない人もいます。どうかそのような人々を憐れんでください。しかし、今日私たちには、その両方が与えられていることを感謝します。皆さん、今日どうでしょうか？その両方が与えられているでしょうか？さて、イエス様は、長い道のりを歩いて、ユダヤからサマリアにまでやってきて、今、井戸の傍らに座っておられるのです。地図で測ってみると、エルサレムからサマリアのこのスカルの井戸まで直線でだいたい60キロ。ですから、ここから7歩ぐらいの距離だと思います。私たちは車で1時間半ぐらいであっという間に行っちゃうんですけども、もちろん歩いて旅行をするわけですから、まだ暗いうちから出発をして、もう本当に歩きに歩いて、真っ昼間到着したようです。それは疲れていらっしゃるんですね。喉が渇き、空腹を覚え、疲労困憊で、もう一歩も歩けないような状況で、井戸の傍らに腰を下ろしているイエス様。そうで弟子たちは、食物を買いに町へ出て行きました。買いに弟子たちが行っている間に、イエス様はそこで、一人のサマリアの女の人と出会って、そして、深い神の真理を教えておられるのです。弟子たちが食べ物を手に入れて帰ってくると、イエス様が一人の女の人と井戸の傍らで何かじっくりと話し込んでいる。先週も触れたように当時のしきたりからすればそれはとんでもないこと。男が外で女と話しているっていうことはあってはならない。奥さんとでも話しちゃいけない。それが言わんや、サマリアの女の人と話しているっていうのは当時の習慣からすればもう本当に目ん玉が飛び出るぐらい驚いたことです。そのうちに女の人は水瓶をそこに置いたまんまで急いで町へ走っていきました。さあやっと食事の時間が来たのです。弟子たちは買ってきた食べ物をイエス様に差し出しました。31節。その頃弟子たちはイエスに先生召し上がってくださいとお願いした。当然、ああ、待ってた。うわ、腹減った。とですね、どっかの牧師みたいに、先週、ハイエナなんてですね、私のことを言う、ワンウェイのメンバーがいて、よくも言ったなと思ってるんですけども、そんなものとはだいぶ違った返事が返ってきたのです。思いがけない返事が返ってきました。32節。しかし、イエスは彼らに言われた。私には、あなた方の知らない食物があります。いいですね。私にはあなた方の知らない食物があります。弟子たちは驚いて互いに顔を見合わせて話し合うのです。誰か食べるものを持ってきて、 イエス様に差し上げたのでしょうか。ああ、さっき女の人と一緒だったから、あの女の人が何かおにぎりか何かを持っていて、おにぎりはないでしょうが、イエス様に差し上げたのに違いない。そういえば、さっきイエス様を置いて町に出かけた時には、あんなにも疲れ切っておられたイエス様が今は何か生き生きして元気いっぱいニコニコしている。何か食べたに違いない。あなた方の知らない食物がありますというイエス様のお言葉に、私たちはその意味がわからなかったのです。文字通りに、あなた方の知らない食べ物、まだ今まで食べたこともない究極の食べ物、何かご馳走を、イエス様は秘密のご馳走を食べたみたい。なんだろう。あなた方の知らない食物、私もそれを食べてみたいものだ。レシピがあったらもらいたいぐらいのですね、そんな感じ。金沢には美味しい食べ物を食べさせてくれるところがたくさんありますよね。きっと皆さんにもですね、自慢の、誰にも教えたくない秘密の食べ物屋さんというですね、いろんなそんな場所を持っていると思うんです。どうぞそんなところ、私に教えてください。ですね。お寿司大好きの私たち夫婦は、時々お寿司屋巡りをするんです。金沢にお寿司屋さんやっぱり多いですよね。キトキト寿司、ジャンボ寿司、デカネタ寿司、びっくり寿司、生き生き寿司、ポンポコ、アトムボーイ、新鮮組、マグロ屋。まあですね、あげられるもんだと思うかもしれませんけども、悲しいかな、全部回転寿司でございますが。弟子たちも、この知らない食物と聞いて、様々なメニューがですね、頭をこう駆け巡ったと思うのです。イエス様はしばしば、深い神様の真理を教えられるときに、まず謎のような言葉をポンとぶつけるんです。そしてその謎のような言葉で聞いたものが一体何だろうと当惑している、そういう当惑をうまく用いて、それまで気がつかなかった新しい真理を発見するように、イエス様は本当に優れた教師として、人の心を上手に真理に向けさせるのです。例えば3章に出てきたニコデモに対しては突然のように、あなたは新しく生まれなくてはいけません。びっくりしたニコデモ。こんな年寄りがもう一回新しく生まれるって、どうやってあのしわくちゃのばあちゃんの、お腹の中に入れるんでしょうかと、とんちんかんな答えをする。4章に出てきたこのサマリアの女には、イエス様は突然のように、生ける水という言葉で、相手を当惑させます。そして今弟子たちには、あなた方の知らない食べ物という言葉で、何だろうそれは、というのです。興味を引きつけておいてから、イエス様は、本当ですね、霊的な深い神様の真理を教えてくださるのです。34節。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。皆さんここに、イエス様の地上での生涯、33年間の生涯を貫いた、イエス様の生き方の根本原則があります。イエス様はいつも、私を使わした方、すなわち父なる神様のお心を聞いて、それを行うこと、それを成し遂げること、それがイエス様の生涯を貫いた原則なのです。神様であるのに、私たちと同じ人となられて、いつでも、父よ、今日私は何をすべきですか？一体今日は何をすべきなのですか？このことに対してどうしたらいいのですか？まさに今日賛美があったように、今何を語ればいいのですか？教えてください。いつでも、父なる神様に聞いてそれを行う。イエス様はあの最後の晩餐の席で、こう父なる神に祈られました。アウトラインの4の御言葉です。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。そして十字架にかけられた時、最後の息を引き取る直前に、 イエスは水葡萄酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。別のところでは別の訳では全てが終わった。これは万事休すという意味ではなくて、父をあなたが私になすようにと与えてくださったお心、その技を私は今全部成し終えて完了しました。成し遂げました。と言って息を引き取られたわけです。十字架に私たちの身代わりになって死なれるという使わされたお心を完全に果たし終えて息を引き取られたわけです。さて、イエス様は父の御心を行いそれを成し遂げるということを私の食物と呼びました。なぜイエス様は神様の御心を行うことが私の食物だと言ったんでしょうか。私たちが、例えば体調を悪くしたり、病気になったりして、食欲がないとか、精神的に落ち込んでしまって、全然食べたくないとか、そういった以外には、そういった場合以外にはみんな、食べること好きですよね。健康だけど私食べることが嫌いですという人、ちょっと手を挙げていただけますか。いらっしゃらないですね。食べることが嫌いで嫌いで、もう本当にあの一日三回も食べること、あれは私もう食べ物を見ただけでもう身の毛を出すという人はいらっしゃいませんよね。もちろん、いや、今私の前で食べ物の話しないでください。食べ物を私の前に出さないでください。私今ダイエット中なんです。それ見たくもありません。そういう人は食べるのが嫌いなんじゃなくて、もう好きすぎるので、そう言ってるだけでして、嫌いなわけじゃないわけです。ですね。そうなんです。皆さん、イエス様は、私を使わした方の御心を行い、それを成し遂げることは、私の食物ですとおっしゃったのは、それが私の喜びなのです、楽しみなのですという意味を込めておっしゃったわけです。イエス様が、父なる神様のお心を行うこと、それが私の喜びであり、それが私のもう満足であり、それこそが私を生き生きとさせてくださる、その秘密なのですとおっしゃるのです。皆さん、あなたは神を信じて、神様に従って生きるということは、イエス様のように、それが私の食物ですと言えますか？イエス様を知り、イエス様を信じ、聖書を読んで聖書に従って生きること。もう今日も明日も明後日も朝に昼に夜にいつも御言葉を覚え出しては、神様のお心に生きるっていうことが私の喜びなんです。それが私の楽しみなんですと。なかなか私たち本音では言えない。私たちの場合は、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げること、それが私の断食です、なんてですね。そう言いたくなるぐらい、しばしばイエス様の御心を、神様の御心を行うことは私にとって辛いこと、苦しいこと、嫌なこと、忍耐のいること、自分を打ち叩きながら、嫌々ながらしなくていけないような、そういうことのように感じてしまいます。そして、神様を信じ、神様に従いながら、なんだか苦虫を噛みつぶしたような、神を信じて生きる道は厳しくて辛いんだ。ただひたすら忍耐忍耐の苦しい道なんだ。喜びや楽しみ、そんなものとは無縁な人生なんだ。とですね、私たちがもしも神様に従って生きる道をそういうふうに感じているとすれば、それは私たちがどうも間違ったイメージを神様に従うということについて持っていることなのです。ぜひ、神様のお心に従って生きるということは、イエス様のように私の食物、喜び、楽しみ、ぜひそのようなですね、捉え方をし、学びたいと思うのです。イエス様は、このヨハネ4章では、私を使わした方の御心として、一人のサマリアの女性、それも町中からのけ者にされて白い目で見られている一人の名もない女性に会って、この女性をその生きている虚しさから寂しさから引き上げて、命にあふれた幸いな人生へと救いへと導くことが、この日の イエス様に示されていた父の使わせてくださった方の御心だったのです。だからこそ、4章の4節で、しかしサマリアを通って行かなければならなかった、ねばならなかったその理由は、そこにあったのです。一人の女性を救いに導く。そして、今、イエス様は、その使わせてくださった方の御心を行い、成し遂げたのです。すなわち一人の失われたサマリアの女性が、イエス様によって見出され、永遠の救いに導き入れられ、そして今、本当に彼女が救われたことは、先週触れたように、そこに置かれたまんまの水亀によってよく表されています。水を汲みに来たのに水亀をそこに置いたまんまで、もう喜びのあまり、もう、溢れ出てくる泉が心の中に出てきたので、その溢れ出すものを町の人たちに告げないでおれなくって、水瓶を置いて町に飛んで帰った。水瓶がそのことを雄弁に語っています。イエス様にとって、この一人の人を永遠の救いに導くことができたという、この出来事、この事実。使わせてくださった方の御心、すなわち一人の人を救いにイエス様に導くという、このことができたということが、イエス様に対して、疲れを忘れさせ、空腹を忘れるほど大きな喜びだったのです。弟子たちがイエス様を見ると、誰かが食べるものを持ってきたのかと思うぐらい、あの疲れ切ったイエス様が喜びに溢れているのは、そのことのゆえだったのです。そうか。伝道者っていうのは食べなくったって、他の人を救いに導いたら、もう食べなくったって満足するのか。ああ、わかった。牧師には食事はいらねえんだ、なんて。いいえ。この後できっと、イエス様は、その持ってきた食事を弟子たちと一緒に食べたと思うのです。だから私はそれはいらないと言ったわけじゃないのです。しかし、イエス様は、あなた方の知らない食物、もっと大きな、もっと深い、もっと高い喜びがあるのだ。イエス様のその喜びを見るとき、ルカによる福音書の15章に出てくる3つの例え話を思い出します。いなくなった羊を見つけた羊飼いは帰ってきて、大喜びでその羊を担いで、オーバーな表現です。友達や近所の人たちを呼び集めて、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。なくした銀貨を一枚なくし、ついに見つけた女の人が、なんとこれを見つけたからって言うんで、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。皆さん、もしも皆さんが家で大切な結婚指輪をどっかでなくしたら、家中大掃除をして、やっと見つけたら、近所中の人たち集めて、喜んでください。結果指をなくしたけど見つけたんですなんてですね。言ったら、アホかって言われちゃいます。でも、イエス様は、そういう話をされたのです。いなくなった弟息子が帰ってきたとき、父親は、もう喜び踊って大祝宴宴会を催します。その喜びが大げさなぐらいに表現されています。イエス様はここで、父なる神様の御心は何かを教えているわけです。すなわち、一人の罪人が、神様に背中を向けて、虚しく失われた状態から、悔い改めて神に立ち返って、本当の救いを得るとき、天国には大きな喜びの声が湧き上がるんです。天使たちがもう大合唱をして、一人の人の救いをもう大合唱でですね、賛美して、父なる神様がもう喜びを踊るのです。その喜びを、このルカ15章は表しているわけです。そして、イエス様は、そんな父なる神様の喜び、それがまた私の喜びなんだ。そんな父なる神様の願いを果たすことがまた私の食べ物なのだというのです。さあ、イエス様の私たちの、この私にはあなた方の知らない食物、私の食物分かりましたが、じゃあ、私たちの食物は一体何でしょう？すなわち、私たちが喜びとしていることは何でしょう？私たちの食べ物、私たちの喜びはほとんどが、自分の願いが 自分の夢がその通り叶った、実現した、自分の思い通りにことが運んだ、うまくいった、自分にとってすごくラッキーなことが起こった。私たちの喜びっていうのは大体がそういう喜びです。しかし、私たちが本当に平安な、本当に真実な幸いを味わう道は、そうではなくって、このイエス様の34節の御言葉を私たち自身のものにするところにあるのです。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私の願いじゃなくして、私の心ではなくして、あなたを作り、あなたを生かし、あなたを救いに導き、あなたを今日も導いていらっしゃり、今日もあなたを使わしている、それぞれの持ち場に、すべてのクリスチャンは神から使わされたものです。その使わしてくださっているお心を行うこと、それが実は本当の喜び、楽しみ、幸せの道なのです。朝起きると、主よ、今日あなたは私をこうして生かしてくださり、導いてくださることを感謝します。そして今日もあなたは私を会社に、学校に、自分の家庭に、自分の地域に使わせてくださいます。どうぞ今日、私が使わされていくところでどのように生きればいいのでしょう。あなたの私への今日のお心は何でしょう。どうぞ私に示してください。そして私はそれを行いたいのです。どうぞそれが行えるように力をお与えください。そんな祈りを持って御言葉を開き、御言葉の中に神様の今日の私へのお心を確かめて立ち上がって歩き出す。そしてことあるごとに、主よ、あなたのお心は何ですか？どうぞあなたに従わさせてくださいと聞きながら行ってゆく。こんな話を読んで本当に感動を覚えているんですが、日常的に奇跡が行われているっていうですね、国がある。もう日常的に奇跡がボンボンボンボン起こってるっていうんで、へえ、そんなですね、奇跡が行われているところを実際に見たいと思って、一人の人がその国を訪ねて、その国の人に聞いた。どんな奇跡が起こってるんですか？私も見たいんですが。そうするとその方が、あなた方の国では、奇跡というのは自分の思い通りに神様がしてくれたことを奇跡と言うでしょ。しかしこの国は違うんです。この国での奇跡というのは神様のお心通りに人が行うことを奇跡と言うんです。そしてこの国の人たちは本当に神様を恐れて神様に従って生きることを喜びとしていますから、そこにそれが実は奇跡なのです。人が神に従って生きる、神が人に従って生きる、この働いてくださることを私たちはしばしば奇跡と呼ぶんですけど、しかし本当の奇跡は人が神に従って生きるところにあるわけです。まさにアーメンだと思うのです。さて、イエス様は35節以降で、弟子たちにも何としてもイエス様が今味わっている私の食物を、すなわち私の喜びを味わってほしいと思って、当時、その地方で、その国で、その人々によく知られていた二つのことわざを用いて語られました。もう普通の人々が使っていた普通のことわざを、日本だったら犬も歩けば棒に当たるとかですね。そんなですね、このことわざをですね、イエス様は引用して話をされました。第一番目のことわざは、35節。あなた方は、借り入れ時が来るまでに、まだ4ヶ月あると言ってはいませんか？さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。この地方でも麦の収穫が終わったところですよね。数週間前からもう麦が本当にですね、もう黄金色になって刈り入れるばかりになっていました。やっぱり麦もこう植えてから収穫までほぼ4ヶ月ぐらい。今は水田にですね、この稲の苗がですね、青々と茂って、だんだん伸びてきている季節です。だいたい4ヶ月ぐらいすると、収穫の時期が来るわけです。この地方、パレスチナでも、やはり同じようにですね、麦を植えると、約4ヶ月のですね、この時が待つわけです。 借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。この一般的に言われていることわざ、植えたら収穫までに4ヶ月ある、こういうことわざがあったみたいなんですが、それをイエス様は霊的なことに用いたのです。どういうことか。弟子たちは食べ物を買いにサマリアの町に行きました。サマリアの人々に会ったんです。でもサマリアの人々に会いながら、この人々に福音を、キリストのことを伝えようなんて全然思いませんでした。なぜなら、サマリアの人たちに会って、この人たちは固くなな心、神様に遠い存在で、到底イエス様の話を聞いても信じっこない。まだまだ青いとですね、見たのです。借り入れにはまだ時間がある。弟子たちの目から見れば、このサマリアの人々はまるで福音に対しては関係のない民のように、伝道すべき対象としては考えていないのです。ところが、イエス様の見るところはまるで違いました。根を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。どういうこと？なんとイエス様は、今、たった今、ただ一人のサマリアの女性の心に、種をまいたんです。わかります？さっき種をまいたんです。御言葉の真理という種をまいたんです。そうしましたら、このまかれた種は、4ヶ月収穫までに必要でしたか？突然のように、これは伸びて、突然のようにこの女の人は、女の人自身が借り入れ時になっただけじゃなくて、この一人の証人によって、実は今、多くのサマリアの人たちが、退去して行列をなして、ありのこのような行列を作って、今、イエス様のところに、駆け寄ってきている、そういう場面なのです。30節。そこで彼らは町を出て、イエスの方へやってきた。イエス様はきっと、あれの行列のように向こうからやってくるサマリアの人たちの列を指さしながら、目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。あなた方が見たとき、まるでまだまだ収穫の時は来ないと思っていた、このサマリアの町の人々が、今種をまいたら、もう今このように刈り入れを求めてこちらに集まってきている。皆さん、私たちも、この、まだ4ヶ月あるという、まだを使わないでしょうか。この日本では、この福音はいくら伝えても、まだ無理だ。特にこの北陸では、浄土真宗が強いから、まだ、多くの人たちが救われるなんて無理だ。人々の心は仏教に捉えられ、この世の流れに流されているので、いくら福音を聞いてもイエス様の話をしても、まだこの地方の人たちは無理だ。私はあの人この人に救われてほしいと願って祈っているけれども、でもあの人もこの人もまだ青くてまだ無理だ。私たちはいろんなまだをですね、使わないでしょうか。しかし、私たちが使う、いや言葉で言わなくても心の中で、ああ、まだ無理だ。うちの父ちゃんはまだ無理だ。うちのじいちゃんばあちゃんまだ無理だ。この地域はまだ無理だという、このまだ4ヶ月あるという、このまだが、実は豊かな借り入れの妨げになるのです。というのは、私たちがまだまだと言うから、何じらの信ずるごとくなれで、まだ起こらないのです。私たちがまだまだと言うから、その通りにまだまだになってしまうわけです。しかし、ぜひ私たちは、私たちの見方、私たちの常識、私たちの判断、表面的な見方じゃなくって、イエス様が見ておられるその見方を、ぜひとも私の見方に差し替えさせていただきたいのです。目を開けて畑を見なさい。イエス様の目から見れば、早い色づいて刈り入れるばかり。弟子たちは全く予想もしていなかった借り入れが、考えてもいなかった大収穫が、今一人のサマリアの女性よの救いをきっかけにして始まろうとしているのです。 そして、あなたが、そのサマリアの女性に、ないとも限らないのです。一人の人が、イエス様に出会い、その救いを経験し、喜びに溢れて、その喜びをありのまま人々に伝えたとき、そこに驚くべき御業が始まるのです。退去して救いに預かる人たちがその後に続々出てくるということが起こるのです。このサマリアの女性はイエス様に出会って救いを経験してから、ああ、素晴らしいこの福音を私の町の人たちにも語りたい。そうだ、私は何にも準備ができていないので、まずは DCU に行って4年間進学校で学ぼう。そうだ、やっぱり人々にイエス様のことを伝えるためには、ギリシャ語ヘブル語で聖書を読めるようにならなくっちゃ、組織神学を学んで、教会の歴史を学んで、やっぱり伝道するんだから伝道学を学んで、十分備えをしてから、それから、いいえ、この女性はそんなことしませんでした。彼女は今イエス様に出会って、ほとんどのこと知らなかったけども、でも知ったことだけでももう素晴らしい喜びでしたので、彼女は、まらないした、足らない言葉を持ちながら、証は単純そのものでしたが、来て見てください。私のしたこと、全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか？この短い証の言葉を、バカの一つ覚えのように繰り返し繰り返し街の人たちにしながら歩いたとき、その言葉以上に雄弁に語っている彼女の顔の輝き、彼女に起こった何か新しい変化が人々の心を動かしたのです。そうなのです。私たちが、私たちのまだを捨てて、ぜひ、イエス様が見るようにイエス様の目を通して人々を見て、この地域を見て、この北陸を見て、この日本を見て、はや色づいて借り入れるばかりになっているんだ。イエス様がそう見ておっしゃるんだから、イエス様の見方に間違いはない。私にはそう見えないけど、イエス様のお言葉に、アーメン、信じますと言って、従っていこう。皆さん、そうすると、私たちの思い描くイメージがガラリと変わってくるのです。私たち、ぜひですね、町中の人たちが、うちなだ中、あわがさき中、金沢中の人たちが、もうこの地域にある教会の一つ一つに、もう魂の上渇きを覚えて、もうこの渇きを何とかして癒されたいと思って、そして、ああ、その答えがイエス様にありそうだ、聖書にありそうだとですね、感じて、教会の門を叩いて、教会に行列をなして、私たちにそれを教えてください、私たちにキリストのことを伝えてくださいとですね、群がっている光景を、ぜひ、思い描きたいのです。ワクワクしませんか？この内灘中の人たちが、この前に行列を作って、もう入りきれなくなって、もう順番交代制で、イエス様の話を聞いて、次から次へとイエス様を信じる。そういう場面を私たち心の中で思い描いたら、それは大風呂敷なんでしょうか？それは出過ぎたことなんでしょうか？でもイエス様が、目を上げて畑を見なさい。早い色づいて借り入れるばかりになっているとおっしゃる以上、私たちはそれを信ずるべきです。それなのに私たちがまだと言うから、まだになってしまうのです。私は今週の金曜日をすごく楽しみにしています。今週の金曜日の9時半から11時まで、聖子小学校の授業で、子供たちが11人ですけれども、教会を来るに、訪ねてくるのです。教会探検隊という名前で、三つの班が教会にやってきます。そのうちの二つの班は、教会でいっぱい質問、インタビューをですね、したくってやってくるそうです。なんで教会はあるのか、何をするところなのか、何のためにそんなことをしているのか、聞きたいことがいっぱいあるので答えてあげてくださいと、学校の先生、担任の先生からお電話があって、子供たちも次々やってきては、金曜日に来ますからよろしくとですね、挨拶をしていっているのです。はあ、嬉しいなと思います。この地域の小学校が、教会をですね、そのように見て、あなたも行ったダメ、あの宗教危ない、となんとですね、言わないで先生がですね、喜んで送り出してくださるっていうのはすごく感謝のことだと思います。 私はなんだか、それが一つの始まりのような、なあちこの地域の人たちが、教会を自分の魂の渇きを、飢えを満たすところとして、本当にですね、受け入れてくださろうとしている、なんだか始まりのような合図のような気がして、すごく楽しみなのです。ぜひ、そんなイメージを持ちたいのです。そして神様はそれができる方。神様は、人々の心の中に不思議な渇きを与えることのできる方なのです。実はこのサマリアの女の人は、神様から本当に不思議な渇きを、飢えを、もう深い、誰よりも深い渇きを与えられていたわけです。そしてイエス様はその方のところに、神様が渇きを与えた人のところにイエス様は使わされていったのです。人々は、本当にですね、聖霊の働きによって、魂の渇きを覚え、また福音を聞きたい、イエス様のことを知りたいという願いを起こさせることのできるお方なのです。ぜひ、私たちがまだとか無理とか、ここでは不可能だというのを、ぜひやめるときだと思うのです。もう一つの言葉が、それを見て終わりましょう。37節。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。一人が種をまき、他の者が刈り取る、こういうことわざが当時一般に使われてたそうです。そしてこのことわざは本来は、自分がせっかく種をまいたのに、他人が刈り取って持っていっちゃった、ああ、損しちゃったという意味で使われてたみたいです。ところが、イエス様はそのような意味で使われていたことわざを逆手にとって、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。その通りであり、それでいいのです。それが神様の方法であり、神様の祝福なのですと、このことわざを、だから損だじゃなくして、それが神様のなさり方だというのです。ある人は、ひたすら種をまきます。ひたすら種をまくばっかりで、刈り取るまでに行きません。辛いですよね。やっぱり種をまく者の喜びは、刈り取るっていうことがあるから、希望があるから、種をまいて、雑草をむいて、抜いて、肥料をやるわけです。でも、お前は種をまくけど刈り取れないよ、なんて思ったら、種まかないでしょ。でも、霊の世界では、それでいいっていうのです。ひたすら種をまきなさい。あなたは種をまき続ける人かもしれない。でも、それでいい。そして、決してあなたがまいた種は、無駄にはならない。誰か他の人が必ず刈り取ることがある。しかしあなたの蒔いた種の、その祝福を他の人が刈り取ってくれるから、そして全て主の栄光だからいいじゃない。喜びなさい。もし、あなたが、本当にですね、誰かに二言三言イエス様の話をしたら、簡単にイエス様は信じてくれた。あら、私って、伝道の賜物があるのかしら。私ってすごい才能を持ってるなんて誇っちゃダメだ。他の人がどこかで、あなたの知らないところで一生懸命祈り種をまき続けていて、その最後の最後の刈り取りをあなたがさせていただいたんだから高ぶっちゃいけない。本当に他の人の労苦の実をあなたが刈り取ったのです。そのことで主を崇めなさい。そうなのです。本当にですね、私たちは、それぞれのところで、ある時には種まきばっかりかもしれない。でもある時には刈り取りの喜びはあるでしょう。種まきをしながら、これは決して無駄にはならない。いつか誰かが刈り取ってくれる。ああ、だからまき続けよう。私が生きている間に刈り取りを見なくてもいいのだ。私たちはこの教会の歴史の中でも、そういった実例をたくさん見てきました。長く何年も何十年も祈り続けたけど、刈り取りしないまんま天国に行っちゃった。でも、その後で突然のように刈り取りが始まるっていうことがあるのです。また、あるものは今刈り取りながら、本当にですね、これは他の人の労苦の実なんだ。感謝だなぁとですね、誇ることがないように。この教会に今集まっていらっしゃるお一人お一人のここまで歩いてこられた歩みを振り返るときに、皆さん一人一人が今日のこの日まで来られるまでに、なんと多くの人たちの種まきが、その労苦が隠れた労苦があったことでしょう。 そんなことを思うとき、感謝でならないのです。私たち自身が、本当にそれぞれのところに使わされていく、その中で、使わせてくださる方の御心を、私の食物、私の食べ物と呼んで、ぜひ歩み続けていきたいのです。19世紀に活躍したアメリカの伝道者に大伝道者、D.L. ムーディーっていうですね、方がいます。ちょうど、今から100年前に亡くなられた方です。1899年に召されていますので、このムーディーは、靴屋として働いていました。靴屋のセールスマン。そんなまだ少年、10代の少年ムーディーに、ある日学校の先生が、主に覚えて、イエス様の福音を語り続けて、ムーディーはイエス様を信じました。彼は、クリスチャンになったんですけど、ほとんど学問を受けていません。無学な靴屋です。しかし、彼は、そのような無学な靴屋なんですが、イエス様を知ったその喜びのゆえに、自分の能力のありったけを使って、イエス様に仕えていきたいと願うようになって、日曜学校の先生によって導かれましたので、日曜学校の先生としてまず働き始めます。ムーディーの日曜学校のクラスはもう本当に驚くぐらい何百人と子供たちが集まり始めるのです。彼はもう力を込めて児童伝道に働くのです。そのうちに、彼はそれにとどまらないで、もう素晴らしい説教者になっていくのです。彼が素晴らしく用いられたそのきっかけになることがありました。ある時、ある説教者のメッセージを聞いたのです。そしてこの説教者は、その説教の中でこう語ったのです。神が、ご自身に全面的に委ねて、従ってくるものを用いて、どのような大きなことをなすことができるか。そのことを世界は今見ようとしている。神様に全く委ね従ってくるものを神がどれほどに用いるかを世界は見ようとしている。そのメッセージを聞いたとき、ムーディは大いに感動して、そしてこう考えるのです。神の恵みによって、この私がその人にさせてもらおう。皆さん、ムーディは無学な靴屋でありながら、神に完全に従うものを神がどれほど大きく用いてくださるか、私がその人に神の恵みによってさせてもらおうって思い立つのです。そして、本当に彼は神の御心を一生懸命探り求めながら、神の御心に従って生き始めるとき、彼は数百万という人々をキリストに導く、素晴らしい主の器として用いられていくのです。ムーディがその話を聞いて、私がその人になってどうしていけないかと自分を捧げていったように、ここにいらっしゃる私たち一人一人、本当にお一人お一人が、私も神の恵みによって、神の御心に完全に、いや、完全になんか従えないけど、でも、神様の御心に本当に従って生きることを私もしてみよう。そして、こんなものを、しかし、御心に従って生きようとするものを神がどんなに用いられるかを私も体験させてもらおう。そう願うことは、決して高慢でも、大風呂敷でも何でもないのです。いや、逆に神様が、まさに第二第三のムーディーをこの中に求めていらっしゃるのです。ぜひとも、私たちもそう願って、立ち上がっていきたいのです。ムーディのお墓、一度訪ねてみたいなと思ってるんですが、ムーディのお墓には、その最後に書いておきました御言葉が刻まれているそうです。第一ヨハネ 2-17。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。どうか、私たちが世と世の欲に動かされて生きる者ではなくして、神の御心を行う者に私もさせてください。それが私の喜び、楽しみ、食物ですと私たちも言いたいですね。
このプログラムに関するご意見、ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。